お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、人々に裁かないで悔い改めるよう教えられる、イチジクの木の例えを語られる、病の霊に疲れた女の癒し、続けてエルサレムに向かいながら教えられる、エルサレムのために嘆かれる、イエス様、パリサイ人の家に夕食に行かれる、そして無礼な客の例え話。今日の聖書の箇所はルカの福音書13章1節から35節と14章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書13章の学びに入りたいと思いますが、13章の1節から5節。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。ピラトの被害者たちと塔が倒れて落ちて死んだ人たちは、神様に裁かれた者たちではありませんでした。神様は何かを腹いせに行うようなお方ではありません。でもキリストはご自分の時代の群衆に、彼らが悔い改めないなら彼らもまた滅びるのだと警告しておられます。この箇所から教えられることは、ある信者が何か大きな困難に遭うとき、それはその人が他の人よりもより罪深いからではないということです。困難は必ずしも罪のゆえにその人にやってくるわけではありません。6節から9節。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが、何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、三年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。実のならないイチジクの木はイスラエル民族の象徴です。イチジクの木の持ち主は実がなることを期待していましたから、実がならなかったときがっかりしました。 この人には疑いもなく、その実を取る権利があり、裁きの行為として、実のならないこの木を切り倒す権利もありました。イスラエル人は、自分たちに与えられた神様の光の中を歩むなら、祝福を受ける。そして、光を拒むなら、呪われるという約束を受けていました。イスラエル民族は、神様から特別な注目を受け、耕され、肥やしを与えられていたのです。ですからイスラエルというこの木は、実を実らせなければならなかったのですが、実りませんでした。イスラエルは、救い主であるキリストを拒んだのです。ですからイスラエルは、神様の裁きを受け、世界中の国々の間に散らされました。イスラエルは神様を拒み続けている間は、今日も自分たちの土地に住むことも平和を持つこともできないというのは興味深いことです。イスラエルに困難を与えているのは、ロシアでもアラブでもなく、神様ご自身なのです。しかしイスラエルは神様の選ばれた民です。神様はいつの日にか彼らを信仰のうちに彼らの地に連れ戻されます。今日彼らは不信仰のままかの地に戻っているので、彼らには平和がありません。このことは世界で起きていることの中に神様の御手があることの証拠ですと、マギー博士は述べています。10節から14節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全身伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。この女性は18年間も彼女を悩ませ続けた病の霊に疲れていました。彼女の状態を説明するのに、医師としてのルカが使っている専門用語は翻訳するのが難しい言葉です。彼女の病気は慢性で、イギリスの聖書学者ウェイマウスの訳によりますと、この女性の腰は二つに折れ曲がっていました。ですから彼女はまっすぐに腰を伸ばすことができなかったのです。主が彼女を安息日に癒されたことが問題になりました。主が人々を安息日に癒されたことは、何度も主ご自身と宗教的支配者たちとの間の論争の原因になりました。15節から16節。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち。あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。主が彼女に、あなたの病気は癒されましたと言われたのは街道の中でした。主が彼女に手を置かれると、立ちどころに彼女の腰が伸びて神様を崇めました。ところが街道管理者は彼女をきつく戒めました。でも彼女は癒されるために街道に来ていたのではないのです。宗教的支配者のリアクションは全く奇妙でした。彼は18年間も苦しい病気に束縛されていたかわいそうな女性が自由にされることよりも、規則の方にもっと興味があったのです。今日でも私たちにとって大切なことは、 宗教について論議することではなく、それを生きることを学ぶことですと、マギー博士は述べています。17節。こう言われると、反対していた者たちは皆恥入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。人々は主の言われることを喜んで聞いてはいましたが、主と共にそこから先へ行くようには見えませんでした。私たちもあまりにも宗教的に冷淡になりすぎて、イエス様を自分の人生から締め出してしまわないように注意すべきです。18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れました。マギー博士はこの箇所を次のように解説しています。からし種はいくつにも増えた組織と教団のあるキリスト教会の外に向かっての局面を象徴しています。からし種は香辛料になるべきであって、木になるべきものではありません。遅れてついてくるべき教会の組織が、実際にはあまりにも早く異常な成長をしました。大きくなったとき、組織はあるべき性質を失いました。ここで書かれている鳥とは、この例え話の鍵です。鳥は、キリスト教会の中で活発に動き回っている悪魔を表します。またパンダネは福音ではなく悪の原則を表します。パンダネは聖書の中では一度も良いものを表してはいません。パンダネは聖書の中におよそ98回出てきます。旧約聖書には約75回、新約聖書には約23回です。いつでも悪い意味で使われています。多くの人たちがパンダネが世界中に広がって世界を改心させる福音を表していると考えていますが、彼らはがっかりするでしょう。キリストが帰って来られてご自分の御国を建てられるまで、御国も平和もないでしょう。組織的な教会は主の御国をもたらすことはできません。主の定められた時にキリストはご自身で来られてご自分の御国を建てられるのですと、マギー博士は以上のように述べています。13章の22節。イエスはまちまち村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。イエス様は続けてエルサレムに向かって行かれます。ルカはすでにルカ9章51節で次のように書いています。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ。主は死ぬためにエルサレムに行かれる途上におられます。この旅は救い主の最後の旅になるはずでした。23節から30節。すると、主よ、救われる者は少ないのですか、という人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様、開けてください、と言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らない、と答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。 私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです。キリストのカリスマ性が群衆を引きつけましたが、間もなく彼らは主に従うには犠牲を払わなければならないことを発見します。いつでも主の身元にやってくる人々と離れていく人々の両方がいました。主が最後にエルサレムに近づけば近づくほど、それは顕著になりました。ところでここで主に投げかけられた質問は詩弁的なものでしたから、主はこの質問に直接答えることはなさいませんでした。主はこの人に、あなた自身は救われているかどうかよく確認しなさいと言っておられるのです。この短い説教の残りの部分で主は将来アブラハム、イサク、ヤコブの子孫でないものがたくさん救われることを明確にされています。31節から33節。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。このパリサイ人からの警告の中で、主イエスはヘロデを狐と呼んでいます。また主はここでそれとはなしにご自分の贖いのこと、そしてよみがえりのことを示しておられます。34節から35節。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。主は再び、ご自分が死のうとしておられる町、エルサレムに対する愛と配慮とを示されます。また主は同時にエルサレムに対する裁きとご自分の再臨による勝利の入場についても宣言されます。さて、それでは14章の学びに入りたいと思いますが、ここではイエス様はパリサイ人の家に夕食に招かれます。その後5つの例え話が続きます。ルカ14章の一節。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。パリサイ人は主イエスの評判を悪くするようなことが何かないかと荒探しをしていました。二節。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。哀れなこの人は 主に安息日を破って彼を癒す動機を与えるためにわざわざそこに置かれたのだと思います。3節から5節。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか？それとも良くないことですか？と言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し、返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。もし彼らの牛やロバがどこかに落ちたら、彼らは助けてやったに違いありません。主は彼らがそうすることを知っておられました。主はここでこのように言っておられるのです。私がこの人を治したのはそういう理由です。彼は今苦しみ困っているのですから。6節。彼らは答えることができなかった。この出来事は夕食の席にかなり緊張した状況を作り出しました。7節。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。この場面は非常に面白い場面です。この当時、テーブルには全部で12の席があり、一つの面にある三つの席のうち、それぞれの真ん中の席が上席でした。つまり一つのテーブルには四つの上席があるわけですが、そのテーブルの向きによって、四つの上席の中にもさらに順番がありました。またこの当時は椅子ではなく、低いソファーが使われていましたから、お客たちはテーブルに体を斜めに向けて横になって食事をしました。その時、年寄りのパリサイ人は、若いパリサイ人に比べて素早く席を取ることができませんでした。食事の準備が整って、いざテーブルに着く時になって、本来、最上の上席に座るべき年寄りのパリサイ人が遅れ、その代わり若いパリサイ人が彼よりも上の上席に着いたのです。そこでこの年寄りはテーブルの角を素早く曲がって次の上席に座ろうとしました。しかしやはり若い者に先を越され、他の誰かに席を奪われ、さらに次の上席に座ろうとして、彼はそのように滑稽にもテーブルの周りをぐるぐると回って息切れしながらやっと最下位の上席に着くことができたのです。このように彼らが我先にと上席を取ろうとしている滑稽な図を見ながら主は彼らのマナーを正されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、人々に裁かないで悔い改めるよう教えられる、イチジクの木の例えを語られる、病の霊に疲れた女の癒し、続けてエルサレムに向かいながら教えられる、エルサレムのために嘆かれる、イエス様、パリサイ人の家に夕食に行かれる、そして無礼な客の例え話というテーマで、ルカの福音書13章1節から35節と14章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書14章8節から35節と15章1節から10節、盛大な宴会の例え、塔を建てる例え、戦いに行く王の例え、塩気をなくした塩の例え、失われた羊の例え、そしてなくした銀貨の例えと というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。